地域人ラジオ、アナウンサーの宮本隆二です。この番組は地域の活性化に取り組む地域人をお招きし、地域を、さらには日本を元気にする秘密を伺ってまいります。先週に引き続き、ゲストは新潟県柏崎市かやぶき集落小木の島の代表、春日俊夫さんです。春日さんは役場の職員時代に観光資源を生かした農村滞在型観光プロジェクトを主導しました。現在は地域観光のカリスマとして、全国各地の観光まちづくりをサポート、プロデュースしています。春日俊夫さんとの話、どうぞ最後までお付き合いください。
大正大学地域構想研究所プレゼンツ、地域人ラジオ。大正大学地域構想研究所の提供でお送りします。
地域人ラジオ、今日のゲストは新潟県柏崎市高柳町のかやぶき集落小木の島の代表、春日俊夫さんです。春日さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週に引き続き、今週もお願いいたしますね。先週のお話では、新潟県高柳町役場の職員時代、都市と農村の交流観光に着目されました。そして農村滞在型の観光プロジェクトはジョンノビ村と名付けられたわけですね。ジョンノビとは新潟の言葉で、
はい、本当に気持ちがいいって、心から気持ちがいいって、心地いいってことです、ね、
寿命のびと書いてジョンノビ。
そうです、
いい言葉ですよね。で、懐かしい風景、もっと端的に言うならば、お金がかからない農村の原風景を観光資源となさったわけですもんね。で、ジョンノビ村と並行して進められたのが、今日のお話の中心であります、かやぶきの里づくりです。で、ここに写真がありまして、かやぶきの、私たちがイメージしているかやぶきとはちょっと違います。モダンです。
そうですね。
で、これ色もですね、焦げ茶色を想像していたんですが、肌色に近いですよね。
そうですね、あの屋根を拭いたばっかしだとそういう色になるんですね。
茅の色ってこういう色してるんですか。
綺麗ですね。
こういう建物が何棟あるんですか。
いや、こういう建物は一棟です。で、あとは昔の伝統民家に近いものなんですけども、
高柳町には日本でこれ数少ないですよね、実際住んでらっしゃる方々が。
そうです、生活集落だとごく少ないですね、おそらく4地区あるかないかぐらいだと思います。
全国で、
はい、ある程度頭数がまとまって柳を形成しているというところは少なくなりましたね。
小木の島地区というのは、高柳町のどの辺にあるんですか。
中心地から約4キロぐらい山手に入ったところです。環状集落ですので、一周800メートルの道路がこう輪になってまして、でその周りに家がこう張り付いてるんです。で、その環状の真ん中は田んぼなんです。で、その道沿いに今かやぶきの家が8棟建ってるんですね。
そこには実際
住んでる家が3棟です。
ああ、そうなんですか。そうすると、そこに佇むと、
あのかやぶきがこう点在していて、
懐かしい風景ですよね。
懐かしいですね。不思議なんですけど、若い娘さんとか若い兄ちゃんがほっとして懐かしい気がするって言うんですよ。あの、疲れてきて、もうさあ辛いっていう方が来られて、そのかやぶきの集落を眺めて、そこでもう疲れがみんなこうすっ飛んで、肩が軽くなった、で明日から頑張れますみたいなことがね、雑記帳のコメントに書いてあるんですよ。
そうなんですか。ラジオを聞きの方、ぜひ行っていただきたいですよね。
そうですね。
かやぶきが観光資源になるっていうのは、どなたが着目なさったんですか。
あのですね、ふるさと開発協議会で、取り組んでいるときに、この集落だったら10億円ぐらい価値がありますよって言われて、
すいません、ちょっと写真で見る限り、その10億円の雰囲気がですね、失礼ながらどこにもないんですけど、
あの今年の年賀状のご挨拶の写真が小木の島です。
あ、そうなんです
か。平成24年にも1回取り上げていただいて、2年間、取り上げていただきましたって、全国。
うわ、ということはもうその認知度も高まった、
相当知っていただいていると思います。
で、集客はどうなったんですか。
あの宿も作ってるんですって、かやぶきの宿を2棟で、村の人が運営してるんですけど、20年間で 約3万人ぐらいの方がお泊まりいただいて、
はいはい、原風景は大切にしてると、はい、
そうですそうです。あれなんですよ、あの仲間と平成3年にドイツのロマンチック街道に1週間行って泊まりながら見たら、あ、これは日本でも行けると思ったんですね。
どこに着目なさったんですか？
あのその農村の中にレストランがあったり、
はい、
ホテルがあったりしてるんです、
で
村の家並の中に入ってるんです、
はい、
で村の中に特に何もないんですよ。あのハイキングコースがあって、あとは体験の建物が、あのガラス細工だとか、それから麦わらの体験だとか、そんなのがポツンポツンとあるぐらいで、で村の村長さんがうちの村には10万人ぐらい来てるんだよってすごい胸張って説明をしていただいたんですよ。
なるほど。
でこれだったらありかもしれない、
うん、
それで村の中にその宿を、はい、
かやぶきで2棟を作りました、はいはい、その風景求めていろんな方来られますよね。スケッチする方、
そうですそうです、
写真を撮る方、はい、
びっくりしたのはかやぶきの集落でも空き缶を年間1つか2つぐらいしか捨ててないんです。
ゴミ箱は？
ゴミ箱も特に置いてないんです。
あ、そうなんですか、は
い、じゃあだから自動販売機もないんです。
景色を大切にしようという来訪者の気持ち、
そうですね、
そこに現れてるわけですね。
そうですね。でやっぱりあれだと思いました、あの情は交流の頻度とか深さとかにもよると思いますね。お互いの気持ちがこう通い合うっていうんでしょうかね、
はあ、来訪者の方と地元の方の情、
そう、それから地域もそういう、私は情の地域って呼んでるんですが、本当にこう地域の人たちが生き方だとか暮らし方が風景になって、
うん、
地域の思いが溶け込んでいる風景なので、私は情の風景だっていうふうに呼んでるんです。
地域人ラジオ、今日の地域人は新潟県柏崎市高柳町のかやぶき集落荻野島代表春日俊夫さんです。春日さんご自身も現在荻野島のかやぶきの家に住んでらっしゃるんですってね。
そうですね、子供の頃から住んでた家です。
どのぐらい続いてるんですか？
あの大工さんは140年か50年以上経ってんだねかっていう話はしてるんですが、よく分かりません。
実際住んでらしてどうなんでしょう、
はい、まあ、ほっとしますよね。それから夏涼しいです。
冬は寒いでしょう、
ね、寒いです。マチストーブ炊いています。
あ、そうですか。で今現在あるのは何棟とおっしゃいました？
は
い、
今8棟あります。
はい、でこの8棟の中で実際に人が住んでらっしゃるのが、はい、
3棟ですね。
3棟ですね、はい、で隈研吾さんが設計なさったのが、
はい、
集会所、
はい、あの交流施設です、
ですね、はい、それを中心にして8棟の今かやぶきがあって、はいはい、ジョンノビ村もそのかやぶきの里もいろんな外の人のアイデア、
はい、
あるいは知恵に、ね、支えられてるっていうことでしょうね、
はい、まさしくそうです。あの地域の人の思いとそれから外の人のノウハウですとか知恵ですとか、それからいろんなそういう事例ですとかっていうことがやっぱり一緒になって、でこうそれがうまくこう合体して地域の中でもその新しいものですよね、新しい方向に向かっていくものをこう作り出していくということがやっぱり大事なんじゃないかなと思ってるんですね、
うんうん、はい、地域活性化のポイントってそのあたり、はい、
そうですね、あの常に時代はこう変わってるので、
はい、
自分たちの良さをベースにしながら変えちゃならんとこと少しずつ中身をこう良くして変えていくっていうところと両方はやっぱり大事だと思います、
うん、
はい、
かやぶきの屋根っていうのはその開け放すとさっと風が通りますよね。
そうですね、
そのやっぱりさっと風を通す、はい、その風を地域活性化の中に取り組んでらっしゃるわけです、
はい、やっぱそれが大事ですね。あのそれがないと新しい方向に変わっていくって難しいですね、はい、
課題はどうでしょう、
はい、課題はですね、今あるかやぶきの建物ですとかかやぶきの集落建物だけ残しても意味がないんですね。田んぼもきちんと手入れされた田んぼがあってきれいになって、で地下山も手入れされた林があってやっぱり集落になるんですね。でそうするにはすごい村の人だけではもう手も足らないし資金も足らないし、でこれは おそらく荻の島集落だけの財産ではなくて、交流いただく皆さんの財産でもあるし、あのちょっと言い過ぎかもしれませんけども、日本の中の財産の一つでもあると思うので、なるべくこう交流をしながら、大勢の方々からいい関わりを持っていただきながら、それを残していけたらなと思って、それが今一番の課題です。
訪れるだけではなくって、はい、そこに住んでいただきたいという。
そうですね、住んだり、またそこを拠点にして交流をしていただいて、お互いにちょっと豊かな暮らしになったなと、お互いに都会の人もそう思っていただけるようになればいいと思いますし、山の中も、あ、都会の方とこう付き合いさせていただいて、あ、よかったなっていうような、そういうことができるといいなと思ってるんですね。
今空き家は何軒あるとおっしゃいました？
今空き家が2軒
2軒ありますか、はい、じゃあ急いでその2軒を何とかしましょうかねというこのラジオお聞きの方の中には
そうですね、
ね、思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません、はい、大いに歓迎ですよね。
あ、もう NPO を作って受け入れる段取りもよくできてますので、
はい、大雪は素人が行っても大丈夫でしょうか？
ああ、それはもう村の人と一体となって乗り越えますので、もう大丈夫です、はい、
自分の田舎ふるさとには観光資源なんて何もないと思ってらっしゃる方が、はい、全国に大勢いらっしゃるんですけど、
はい、
そういう方には春日さん、どういうアドバイスをなさいますか？
そうですね、あのコツコツと本当にこう地域の人たちが、あの山の中の人らしく、なんて言うんでしょうね、生真面目に住んできたところは何もないんではなくて、すごいものがあると思います。逆に言うと、これがあります、あれがありますっていうところは、あのそこのところにどうしても頼るので、そうでなくて、当たり前の山の中の地域、当たり前の里山の地域に魅力は私はあるんだろうと思いますね。
なるほど、
はい、
うずもれてるだけであって、
はい、
それを掘り出せば、
はい、
必ず財宝は出てくると。
あると思います。
ご自身も大阪松原市の職員をなさってて、
はい、そうです
ね、ふるさと離れたことがありましたよね、
はいはい、あの松原市が人口急増地域で、幼稚園が足らない、学校が足らない、市営住宅が足らないっていう、本当にこう人口が急増している地域でした。で、翻って高柳に帰ってきたら、人口が急激に減少している地域です。両方を見ることができて、まあ、そういう面ではいろんな経験がみんなこうつながるんじゃないかなと思いましたね。
なるほどね、はい、むしろふるさとを離れたからこそ、はいはい、客観的にふるさとが見られたのかもしれませんね。
そうですね、あの高柳ってやっぱりすごい好きなので、離れたからこそ好きだと思いますね。ずっといると当たり前で気がつかないかもしれません。
でも当たり前の風景の中に素晴らしいものがあるということ、
ね、はいはい、そうですね、はい、あると思います。
今日の地域人は新潟県柏崎市高柳町茅葺集落荻の島の代表春日俊夫さんでした。2週にわたり有意義なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本隆二がお送りしてまいりました地域人ラジオ、今日のゲストは地域観光のカリスマ春日俊夫さんでした。春日さんは人と自然、人と人との関わりが極めて濃密な農山村を情の地域と呼んでらっしゃいました。情、情けはそれまで気づかなかった価値を生み出し、それが情報となって来訪者を引きつける、情、情けが情報につながるんだなと実感しました。来週は着地型観光のコンセプト、考え方で観光客を呼び込み、東日本大震災からの復興に向けて挑戦を続けていらっしゃる宮城県南三陸町の佐藤仁町長にお話を伺います。来週もどうぞお楽しみに。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。またあなたからの番組への感想、メッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎月抽選で5人の方に図書カード3000円分をプレゼントいたします。どちらも番組ホームページからアクセスしてください。大正大学地域構想研究所プレゼンツ地域人ラジオ、お相手は私宮本隆二でした。
大正大学地域構想研究所プレゼンツ地域人ラジオ、大正大学地域構想研究所の提供でお送りしました。